はい、お便り会です。
はい、お願いします。
じゃあですね、これからいきます。
はい。
タイトル、中国のお葬式。はい。
ほう。
岸本さん、林さん、林生の奥さん。こんにちは。
はい、こんにちは。
ハイパーミルクミントのダメです。
はい、ありがとうございます。
2ヶ月前、今住んでいるマンションに引っ越しました。
うん。
ベランダから近くのお寺が管理する墓地が見えることを未だに両親に話せません、うん。両親とも田舎出身で、人が亡くなることに関することに対してかなり慎重な態度を取ります、
うん。
お墓の近くに住むこともきっと良くないと思うでしょう、
うん。
私が高校生の時、父方の祖父が亡くなりました。父の実家が遠いし、葬儀とその後の食事会に参加して帰るまで2、3日かかります、
うん。
母にそんなことより勉強が大事と言われ、一緒に参列しませんでした。週末に高校の寮から家に戻ると、両親から手拭いぐらいの大きさの赤犬を渡されました。祖父の葬式で配るものらしいです。そして私のクローゼットに入れると、魔除けやお守りみたいな効果があるそうです。
うん。
後から調べると、その地域独自のものではなく、中国一部地域の葬式ではよくある話らしいです。葬式というと白と黒が印象的だけど、ところどころ赤も入れないとダメみたいです。祖父のような高齢で自然に亡くなる場合では赤いものを使うことがあります。
うん、
それから2年ぐらい、飼い猫が病気で亡くなるとき、動物病院に依頼して火葬しました。渡された骨壺に暗めの赤い巾着で包まれ、今でも私の部屋の押し入れに置いています、
うん。
母は骨壺を家で保管することに少し反対でした。母曰く、骨壺を家にしまうと猫ちゃんは成仏できないよ。私はどうしても自分のところに残したいため、母はしぶしぶ同意しました。母の実家の裏山で土葬のお墓を探したこともあります。また機会があればお便りを送ります。ということで、ね、ハイパーミルクミントのダメさんですけれども、
はい、やっぱり葬式って出るよね、国がね。
何なんだろうね、なんか赤使うところあるな、でも確かに。何なんだろうね、あの赤って。
フィリピンって葬式ギャンブルするからね。
なん、どういうこと？
フィリピンは、
マージャンとか。
あ、そうそうそう、
ね、どういう感じで。
フィリピンは人が亡くなったら、あの亡くなった家の道路っつうんか、その庭に、
うん、
ね、そのご遺体を入れた、うん、棺桶を置くんですよ。
ほう。
でそこでもう一日中ずっとそこでギャンブルをやるんですよね。麻雀も、
その親族が、
家族も、
友達とか、あと
そこ通りかかった人とかも。
あ、関係ない人もいるの？
うん、したりするって言ってたよ。ね、麻雀とあとビンゴみたいな賭けがあるらしくて、
ほう、
それとかなんかいろいろやるらしいんですよ。で、うん、それで買ったお金をその家に入れるんですって。
ああ、じゃあ結局誰が勝とうがその家に入るってこと？
そのお金が入るっていう仕組みになってて。
あ、それはいい。
だからその棺があったら、
うん、
その前でギャンブルしてるのはよく見るんですよって言ってましたね。
ギャンブルする理由がよくわかんないけどね。普通にお金を渡すんだったらね、
それでいいし。めちゃくちゃ好きなんですよ、ギャンブル。もうフィリピンの人たちって
あれなんかな。じゃあもうそれ自体がこう、弔う、
ああそうなのかもね。
なんか、ね、なんか
あの暗くじゃなく、そうそう、ね、明るくするっていうのは言ってましたしね。
ダンスとかね、
あるあるある、うん、ご遺体とね、とかもあったりするから、まあまあやっぱ面白いよね。
俺もでもそっちの方がいいかな。
楽しく明るくね。でも亡くなり方にもよるけどね。
ああ、まあそうね、どういう、そうだね。
例えば岸本さんがさ、
うん、
今大揉めしてる女性がいるじゃない。でその人に払う、うん、
いやいや、いるじゃないじゃない。いないし、
いないんだ。
刺されるようなヘマしない。
いや、揉めたとしてもね、
うん、
でまあグッと刺されて、
うん、
でそのまま亡くなる、うん、としてもさ、明るくやっぱり、
うん、え、俺全然いいよ。
できないわ。いや、あなたはいいかもしれない、周りはやっぱできないじゃない
この、
うん、
書いとけばいいよね、どんな死に方であれ、明るくあれ、みたいな。
で、うん、それ。
楽しくやれ、みたいな。
ああ、まあね。ご家族がいればね。
うん。
いいです ですけど。
まあそうね。
それ多分僕らが見るわけだからさ、僕ら夫婦とかが一番近い、まあそっか同級生とかね、
あ、
うん、が見るわけだ
から。でもさ、
うん、
変な話、俺多分、
うん、
まあ母親とかいるけど、
うん、
いなくなるでしょ普通に考えたら、うんうん、俺が亡くなるタイミングぐらいには、
はい、
うん、そういう場合ってどうなんの、身寄りがない人ってどうなんの、うん、
僕がしますよ。
いや、ちょっとあの、違う、そうじゃなくて、それってだって私やりますでやっていいもんなの、そういう
無縁仏ですよね
普通は。そうだよね、
うん、普通は
警察とかが、
そう
勝手にやってくれるんだよね多分。
警察です
だよね、
うん、とかその地元の葬祭業の方とかが、
うん、
まあ、いろいろ動いてくれるみたいですけどね、なんか聞くと。
でも例えばだからさ、うん、そういう他にじゃあ誰もやらないんだったら私やりますみたいな人が出てきたら、うん、その人がやるってできんのかな。
いや、だからそれ身内でも何でもない
権利あんのって思っちゃう
ってことでしょ。
そう有名人とかってありえるじゃん。
まあね、有名人はありえるよね、
うん、
私がじゃあお金出しますよとかね。
そうそう、どうするんだろうねそういうのって。
でも
受け入れんのかな。
もう本当に身内も誰もいないような人だったら、
うん、
出てこないんじゃないそんな人
かな。
出てきたとしてもなんかちょっと何なんだろうそれ、目的も分かんないしね。
いやだから怖ってなって、
うん、
あっちもいやそれは できませんよって言うのかな。
誰ですかあなたって。
そもそもでもさ誰も損しないよねそれ。
まあしないしない、できるのかね、人も嬉しいし、
そう
その人も嬉しいし、できて、
そう
で、
警察とか、
うん、
あの自治体とかもお金払わないでいいわけでしょ、う
ん、まあね、
いいじゃんね。
で知り合いも集まるし、
ウィンウィンじゃん、
うん、
でもなんかダメそうだよね手続きとか、うん、ちゃんとしないと、
まあね、だって葬式やりますって言って、あ誰かそういう人がいたんだなって思って、うん、俺も木村さんの葬式行った時に、
うん、
全然知らん男性が、いや私はあの個人とは全く連絡を取ったことないですし、
うん、
知り合いでもない、なんやったらもう顔も知らないんですけれども、じゃあ手を挙げさせていただきまして、
うん、
この式が愛になったというわけですけれども、言ったら俺どういう気持ちで送ったらいいか分かんないもん。
そう
怖くって。
でもなるじゃん。そう
なるよ
だっていやただのファンですとか言われても、
うん、
えー、ってなっちゃうよね。
ただまだあれですけど、何も知らない人はちょっと変かもね。
ねえ、
うん、できんのかなそもそも。
そうできるかどうかは知らないよね、
うん、
あんのかな、なんか法律的に。
どうなんでしょうね。
詳しい方はちょっと教えていただければ、
うん、はい、ぜひ。ちょっと無知なので、はい、ぜひお願いします。
ありがとうございます。岸本さん、林さん、林さんの奥様、はじめまして、万年と申します。
万年さん、ありがとうございます、
いつも配信を楽しみにしています。今回は死神のようなものについての動画を見て思い出した話を送らせていただきます、うん、これは私の母が体験したことです、うん、当時母は肺に悪性ではない腫瘍が見つかり手術することとなり3ヶ月ほど入院していました。術後は順調に回復していたのですが、1週間ぐらい経った頃連休があり、同室の人たちが一時帰宅で家に帰ってしまい、6人部屋に母1人になってしまいました。昼間は見舞い客や別の病室の人がおしゃべりをしに来たりしていましたが、消灯時間になり1人になるとやっぱり少し怖いなぁと感じていました。看護師さんが気を使ってくれて、1人だと心細いかもしれないから少しドアを開けておきますね、私たちが見守ってるので安心してと、消灯と同時にドアを少し開けたままにしてくれました、
うん、
廊下からの明かりと看護師さんたちが働いている音を聞いていると少し安心してうとうとしていました。夜中の3時ごろ不意に目が覚め、その途端ズンと体が重くなり身動きができない、声も出せないという状態になり、
うん、
助けを呼ぼうとドアの方を見るとなぜか廊下の明かりがなく真っ暗になっています。そしてドアの隙間から人ぐらいの大きさの黒くもやもやしたものがゾロゾロと入ってきて、母の寝ているベッドの周りをぐるりと囲むようにして近づいてきます。うん、これは連れて行かれると感じ、ぎゅっと目をつむると枕の下に入れていたお札からお経のようなものを唱える女性の声が聞こえてきました、このお札は母の姉がお見舞いの時に持ってきてくれた町の拝み屋にご祈祷してもらったものです、うん、 黒いモヤモヤは近づいては来ないが消えもしないで まだ周りにいます。お札からの声がえいえいえいと念を入れる時のような調子になった時、母の胸の上に小さな黒いものが落ちてきて、シャーと周りを威嚇すると、黒いモヤモヤは煙のように消えていき、それと同時に体も軽くなり、廊下の明かりも見えるようになりました。助かったと大きく息をつきましたが、胸の上の小さなものの感触はまだあります。母はこれは家で飼っている黒猫のクーちゃんかもと感じ、クーちゃん、クーちゃんが助けてくれたのと声をかけると、ゴロゴロゴロゴロと喉を鳴らす音が聞こえてきたので、やっぱりクーちゃんだと思っていると気を失うように寝入ってしまったそうです、翌朝お見舞いに行った私にこの話をしてくれたのですが、拝み屋のおばちゃんも頑張ってくれたけど、クーちゃんが助けてくれたわ、黒猫が家を守ってくれるっていうのは本当やねと笑っていました。今晩も一人になるけど怖くないと尋ねると、あのゴロゴロを聞いたら怖い気持ちはなくなったと答えました。その後母は無事退院し長生きしています。あの黒いモヤモヤは母が思うに死神とか大層なものではなく、病院に救う悪いものという感じだそうです。ここからは余談ですので、呼び飛ばしていただいても大丈夫です、少し黒猫のクーちゃんのことをお話します、クーちゃんはこのことがある5年ほど前に、土砂降りの雨の夜に水たまりから顔だけ出して泣いているところを拾ってきました、その時は生後2ヶ月ぐらいでした。生まれつき骨格が変わっていて、今でいうマンチカンのように手足が短く、全体的にずんぐりとした体型で、高いとこに登ったり柔軟な動きができませんでしたが、賢く人に寄り添うような優しい子でした。当時我が家には6匹の猫がいましたが、家族はクーちゃんのことを特に気にかけて可愛がっていました。そのためか、クーちゃんとは特別なつながりのようなものを感じる出来事が何度かあり、例えばこの時の母の入院中でもこんなことがありました。クーちゃんは庭に入ってきた野良猫と戦って大きな怪我をしてしまったのですが、母はまだ手術前だったので気にするだろうと話さないでいました。でも私がお見舞いに行くと、母は私の顔を見るなり、クーちゃん怪我したと尋ねてきました。なんでわかったん、誰も言ってないでしょと言うと、昨日夢にクーちゃんが出てきたと答えました。その夢は悲しそうなクーちゃんが出てきて、幼い男の子の声でイチャイと言ってきたというものでした。クーちゃんは獣医さんに治療してもらい、すぐ元気になり、その後10年ほど一緒にいることができました、今まで暮らしてきた動物たちはみんな可愛く、家族のような大切です、家族のように大切ですが、ごく稀にこんな特別なことで出会う子があるんだなという話でした。後半部分はテーマがずれてしまい申し訳ありません、最後まで読んでいただきありがとうございますということでいただきました、結構ね長編の話でしたけれども、死神のようなものって言ってたんですけど、なんかそれともちょっと違うような、なんか黒くもやもやしたものがゾロゾロ入ってくるっていう、
なんか映画であったよねそういう描写、何やったっけ、なんかしかも病院でみたいな、
病院で、
犬鳴きでしたっけ、
犬鳴き
じゃないか、なんか病室で、ゾロゾロなんかあの古い格好したご老人たちがみたいなんてありましたよね、なんか。
あったかもね。
あれもなんか結構怖かったけど、描写として。人
っぽかったな、あっちの方はね、もっと、
なんか面白いね、そういう話ね、もや。
でもやっぱ、これさ、面白いのが、拝み屋の人にお札をもらって、そのお札から、
女性の
声が聞こえてくるっていう。
拝み屋っていうぐらいだから、女性なのかな、その人も。だから、
そうだろうね、おばちゃん。
その人の声なのかな。
拝み屋のおばちゃんの、なんか、なんつうの、こう、おまじないじゃないけど、
お札
に込めてたんだろうね、
その人の声が聞こえたのかな。
でしかもさ、それからえいえいえいってなって、その声が、なったら上からポンってなんか白いもん、黒いもんが落ちてきて、シャーってやってくれるっていう、だから
召喚みたいな、
これはさ、そうなの、 どういうことなんだろうね、うん、お札自体で守るものだったのか、それともこの黒猫のねクーちゃんを召喚するためのお札だったのか、
うん、
なんだろうね。
でもそのお母さんもさ、
うん、
男の子が出てきてどうみたいな話あったじゃない。
お母さん、
うん、お母さんも男の子っぽい子が出てきて、はいはい、なんかイチャイって言ったんだから、うん、
なんか言ってくれたみたいな、ね、
もしかしたらクーちゃんあの怪我してるんじゃないって話もあったから、
うん、
なんかその本当猫ちゃんが特別変わってんのかもね。
で
なんか人間もさ怪我してたりとか、
うん、
ちょっとなんかあの生まれつき、うん、目がとかっていう人って霊感持ちってい
うじゃ
ない
。あ、言うよね、うん、
なんか動物にも当てはまるのかなそれってね。
ね、まあやっぱ身体的にちょっとねかなり野生で生きていくには厳しいというかね、
うん、
状況だと思うんですけどね、
うん、
まあそれが可愛がってくれたお礼というかね、
ご家族をね守るという、
うん、
面白い話。すごく
なんかいろんな要素がある話で面白いですね、うん、これ。 ありがとうございます。サイダーポンポンさんかな、いただきました。
サイダーポンポンさん、
サイダーポンポンでいいの、
はあ、ありがとうございます。
林さん、林さんの奥様、岸本さん、はじめまして。サイダーポンポンと申します。
はい、サイダーポンポン。
今日は人生初の大腸カメラをするべく、
あ、
病院にて下剤を飲んでおりました、
うん、
ポカリの原液に塩を足したような味の下剤、
うん、
春お腹、
うん、
吐き気と三重苦に負け、ベッドでヘナヘナとしていた時でした、うん、ベッドを囲うカーテンの向こうから先生と看護師さんの会話を聞くともなしに聞いていると、先生、はーい、あれ今誰か呼んだよね。看護師さん、あれ聞こえましたよね、
うん、
先生、おじさんだったというような会話が、どうやら先生と看護師さんで会話している中、背後から誰かに呼ばれて振り返った。しかし該当の人物は見当たらない。周りに確認しても誰かわからない。しかし複数人がそれを聞いているというような状況でした。私自身は意識していなかったこともあり、そのおじさんの声はわからず、先生と看護師さんは腑に落ちない様子で苦笑いし、まあいいかとその出来事は流れていきました、
うん、
特に怖い雰囲気は感じませんでしたが、他者が不可解な出来事に遭遇しているのを間近で見る、
うん、
もう初めてでした。
面白い、確かに。
しかも複数人がそれを認識しているのも面白かったです、うんうん、下剤の苦しさも忘れ、
うん、
常々お便りしてみたいと思っていたものの勇気が出なかった最中に起こった珍事、これはお便りせねばと筆を取った次第です、
うん、
あまりインパクトのない話で恐縮ですが、読んでいただけたら嬉しいです。岸本さん、林さんと同世代なため、出てくるワードにそれ古いよでもわかると日々楽しませてもらっています。
申し訳ない、はい。
子供が小さくイベントになかなか参加できませんが、いつかお二人にお会いできることを楽しみに子育て頑張ります。
頑張ってください。
新耳袋収録話と同じ体験をした話や不思議な偶然の話などもあるので、またお便りしたいと思います。
はい、ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。サイダーポンポン、
ちょっと聞こえたらゾクッとするよね。
そうだね、
そういうのって。
ていうかこの立場で見るのちょっと面白いなって思ったわ。その目の前で不思議現象が起きてる人たちを客観的に見るタイミングってあんまりないなと思って、
う
ん、
そうね。この間さ、
うん、
僕ら夫婦と八井さんで、
うん、
まああのあと一人行ってお寿司ごちそうになったんですよ、八井さんにね、
はい、
ですごい美味しいお寿司で、で気持ちよくなってたら雨降ってきたんですよ、
うん、
ポツポツと。だからタクシーで帰ろっかってなって、で、うん、僕ら夫婦とやつは3人でもタクシー乗ったのよ、
うん、
でああだこうだ話したらタクシーの運転手さんが、
うん、
やついさんですよねって言って、
うん、
やっぱ有名やから顔さされて、うん、あそうです、あざます、声かけていただいてって言って、うん、で林さんですよねって言って、
うん、
あそうですよ、僕のことも知ってるんですか、いやオカルト好きなんですよ、よく見させてもらってますよって話になって、
うん、
やついさんが冗談ですよ、うん、なんかタクシーの運転手さんとか怖い話持ってんでしょって言ったら、
うん、
持ってないです僕そんなって言って、
う
ん、いや嘘つき、持ってるでしょ、出してくださいよって言ったら、僕は体験してないんですけどって言い出すんですよ、
うん、
同僚で全くオカルトとか興味ない人 人がいたんですよね、
うん、
である湖の近くでお客さんを乗せて、
うん、
その人が女性なんですって、
うん、
スーッと座ってどこまでですかって言ったらどこどこまでって言うからえらい遠くやなと思いながら車走らせるんですよ、
うん、
ぐーっと走らせてででもどこどこまでって言った後に全然声聞こえないしなんやこれと思ってふっと後ろ見たら誰もいなくなってるんですよ、
うん、
で雨降っててその日もねで傘したんですって、
うん、
で傘ごと消えるんだ幽霊ってって思ったんだよなーって話を聞いたらしいんですよ、
うん、
でこれってベタななんかその女性がタクシーから消えるっていう話やから
まあまあ
その人は知ってて、
うん、
あのあれじゃないシートもぐっしょり濡れてるとか、うん、って言ったらなんで知ってんの濡れてたんだよシートが、うん、なんで知ってんのお前俺の体験したことあんのって言われて、うん、いやこれ有名話なんだよいや、うん、俺そんな全く知らないぜって言ってたっていう体験はありましたよっていう、なんかああいうのってさまあちょっとフェイクやったりとかさ、
うん、
ああいうよくある話じゃない
まあまあ、
うん、なんかどこどこまでって言われて行ってみたらある一軒家で実は私の娘亡くなったんですよ運んできてくれたんですねって話があったりとか、うん、あるのってまあ結構出来すぎてる話やから、うん、まあほぼほぼないやろうなと思ったら実際に体験した人の
近いもの
会社で体験したっていうのがいて、うんうん、なんか面白かったですねそれもすごく
まあね、
うん、
モデルになってるみたいな話はあるんだろうけど、うん、
まあね
まあまあでもその何ちょっとパーツパーツで体験してるっていうのは全然あると思うけどね、うんうん、
その人の興奮具合が良かったです。話もうまくって知ってるわけないですよあいつはオカルト全然興味ないですからその時もびっくりしましたよなんでシートぐっしょり塗ってるの知ってんのって言われてさ
なるほどね、
うん、
まあまあまあ
いい話やなと思って
確かに、
うん、
客観的に聞いてる方が面白いかもねそれはね
そうそう、まあ、その日も雨降ってましたし、うん、思い出してくれてね
なるほど
みたいなのありましたけどね
はい、うん、いいかな、はい、はい、ということで、お便りねありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
我々 X やっておりますので最新情報そちらで得てください。都市ボイズで検索すると出てきます。
はい、お願いします。
さらに、我々ブログございます。こちら過去のアーカイブそちらで聞けるようになっております。はい、メールもございます。都市ボイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com ご意見ご要望お便りお願いいたします。お仕事ご依頼は問い、ホームページの問い合わせフォームからでお願いします。はい、以上でございます。今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ
でした。
でした。